もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、こんにちは。はい。
最初に年齢を教えてください。
はい、53歳です。
53歳。
はい。
結婚してます？
はい、してます。
ご主人何歳ですか？
53歳です。
同い年。お子さんは？
二人で、長女が22歳で、
はい。
はい。長男が20歳です。
はい。じゃあ4人で暮らしてるんですね。
そうです。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
はい、長女の相談なんですけど、
この
22歳、はい、中学3年生の終わった頃から、
はい、
ちょっとあまり喋らなくなってしまって、
要するにあなたとも会話がなくなったということね。
そうですね。
母と娘との間だけで、お父さんとは話してんの？
そうなんです。とても仲良く過ごしてるんです。
じゃあ、弟も話はしてるわけ？
そうなんです。弟とは一番仲良く話しているんです。
弟とは仲がいいと。
はい、そうです。
ということは、4人で暮らしていてですね、
はい、
このお嬢さんがそうすると、はい、あなた以外とはうまくいっている、は
い、そうですね。うまくいってると思います。そして、ただの反抗期かなって思ってたんですが、
はい、
それが、まあ、6年ぐらい経って22歳の今までずっと続いていて、
うん、
今大学4年生なんです。
4年生で、
はい、はい、就職も長男から弟から聞いたんですけど、
はい、
なんか内定したらしくて、
はい、
まあ、そういうことも全く一切話さないし、はい、そんな感じで。ああ、
完全に話さないんだってね。
そう、そうなんです。
就職まで内定してるのに、そのことも言わないわけだよね。
そうなんです。はい。ただ、主人の方には、ちらっとは言ったらしくて、詳しくは言ってないけれども、うん、はい、そんな感じなんです。
ということは、情報はあなたは弟を通じて入ってくるって感じですか？
そうですね。弟か主人か、どちらかから。そうなんです。それで、ちょっと挨拶とかも私、おはようとか話しかけてはいるんですけど、
うん、
返事も来ないし、で私がお帰りって言っても黙って入ってきて、
うん、
普通にしてます。はい。
で、ご主人はそのことで、問題だなと思ってないんですか？
高校生の頃は、うん、主人と娘がよく話してて、そのことも話してってくれたみたいなんですね。
うん、
お母さんと話した方がいいとか、そういうことはこう言ってたみたいなんですけど、
うん、
全然今は無理みたいな感じの返事で、
今は無理ね、
帰ってきてて、その高校の時ですね。
はい、
そして、いろいろ、私に対する不満とかを父には、主人には言ってたみたいで。
あなたに対する不満は言った。
そうなんです。
どんなことに不満？
なんかこう、私がちょっと高圧的で、ちょっと機嫌が悪い時とか、仕事で疲れて帰ってきてる時とかの、イライラを、
うん、
私たちにぶつける、子供にぶつけて、
はい、
それで、中学の時とかまではすごく、嫌だったっていうことを言ってるそうなんですね。
ああ、
振り返ってみれば確かに私ちょっとイライラしたり、
うん、
ちょっとやることがいっぱいあった時とかは、
うん、
確かに優しくはなかったなってすごく自分でも思うんですね。
うん、
あと主人が子供のこととかをちょっとあんまりやる時間がなくて、すべて私がちょっとやってたので、
うん、
子供がちょっとサッカーとか野球とかをやってるのも全部、普通はお父さんがちょっとこう現れてきて手伝って、他の家庭はしてるのに、
うん、
で私が全部一人でやってたので、
うん、
そのこともちょっとイライラして当たってしまったりとかもありました。
常識的に考えるとね、
はい、
本当はお父さんがやるのに、
はい、
お母さんやってくれたって感謝されていくことだよね。
ただそのスポーツをやめるときに、
うん、
私はお母さんありがとうってはちょっと言いたくないんだよねみたいな感じのことを言ってたんですね。
ああ、お母さんありがとうと言いたくない。
なんでかなってちょっとその時はちょっとショックに思ったりしたことは記憶にあるんですけど、うん、
はい、
はい、このまま挨拶とか私声かけてるんですけど、
うん、
続けていった方がいいのか、
はい、
もう帰ってこないって分かってるからもう挨拶もしないで、
うん、
そのままもう黙ってた方が、まあ、楽は楽なんですね。私も気持ち的にはもう、
うん、
っていうどっちがいいのかなっていうことでも悩んでます。
まあ、それは基本的にこの関係の問題、それで、はい、具体的にはおはようから始まる挨拶の言葉を、
はいはい、
このまま相手が反応してこないのに続けた方がいいかどうかっていうことね。
はいはい、そうです。
はい、わかりました。今日は、はい、スタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので、はい、伺ってみたいと思います。
はい、こんにちは。
こんにちは。
いいえ、今日2つあるんですね。
はい、
なぜ今まで見て見ぬふりをしてきたのが、今日あなたはこういう電話がなさったのかなってのが、後でちょっと伺いますけども。
はい、
もう一つは、
はい、
もうまさにこれが答えじゃないかと思うのはね、
はい、
挨拶した方がいいかしらね。まあ、した方がいいかとするけども、まあしなくてもね、このまま何も言わないとやめてしまおうかなっていう、あなたの心。
はい。
そういうお母さんのテクニックの教育が、まさしくお母さんにありがとうは言いたくないんだよねっていうのが子供たちのお返しなんです。実はね、じゃあちょっと奥に入ってきますとね、いやお母さんね、本当にね、いかに楽にして生きるか、いかに手がかからない子供にするにはどうしたらいいかというあなたの教育方針がここに出てるんですね。それどうかと申しますと、よろしいでしょうかね。まずお母さんすごく頑固です。当たりはすごくいいんですけども、
はいはい、
絶対に自分の世界観を変えない。
それから
もう一つは規範的意識が強くて、はい、世間から見た私たち家族はどう思うだろうか、いつもあなたは考えて家族を今日まで営んできたという形からね、
はい、
ですからこの中学3年から大学まで私に話さないんですよねって気になってるんですね。でも非常に感情に気分屋で、
はい、
ある時は、ああ、この子、私には話したくないんだ。じゃあ、その方が、この子が楽ならば、いいわって言って、過ごす時もあるんですね。
あ、そうですね。はい。
ね。で、ある時は、はい、なんてこの子喋らないんですよ。嫌な子だわ。ってやってしまう。
はい。
全部、あなたは常に感情が変わっちゃうんですね。
はい。
感情によって、振り幅がすごい大きいんですよ、感情が。
で
ね、はい、ここまで就職も内定するような素晴らしい、この時期ですよ、内定してるんですよ、
はい、
素晴らしいお嬢さんなんですよ。
そうなんです、真面目なんです、すごく、はい、
真面目というか、
はい、
自立している。
はい、そうです、そう思います。はい、
そのお嬢さんとあなたで向かい合った親子関係の中の親密さはないっていうのは、あなたの頭の中に楽したい、もっと言うと子供はあんまり好きではないかもしれないですね。で、夫が好きなんでしょうね、きっと。だから常に夫と、ああ娘がこういなければな、夫と楽しくできるのにとかね、でも夫の前では子供は可愛いわよとか言うんですと思いますよ、
はいはい、
このパターンのお母さん最近すごく多いんですよ、
はい、
根は悪くないんです。で、とっても素直なんです、
はい、
でも聞いていてね、そうですよね、本当私ってダメだわって言ってるんです、言葉では。でも言葉が流れていて、私が本当にダメだわってことは思ってないんです。なんとかなるからとか、だってここまで来ましたものとか。
そうですね、気楽、自分がちょっと気楽っていうことはちょっと思いますので、
あなたの場合にね、肉体労働も云々も必ず人の目があるはずです。人の目のないもので、あなたは努力をあまりなさらないと私は断言してるんですね。きついでしょうかね。
はい、そうですね、人の目はちょっと気にするところはあると思います、
ね、ですからお子さんが求めてるものをあなたは分からないんですね。でも
で、ね、
お子さんは一貫性がありますから、はい、なぜママ私が求めてることが理解できないんだろうって考えますよね、
はい、
そうするとああでもないこうでもないって話し合っても話がずれちゃうんですよ。
そうなんです、私と話しても
話が合わないんです。
そうですね、そういうような
感覚でしょ、う
ん、はい、ありますね。
こんないいことしてるのにってあなたはまだ気づいてないんですけども、
はい、
子供にとってはありがた迷惑の愛をやってるんです。ずれてるからね。
なるほど。
で、伺うんです、最後にね、
はいはい、
そのあなたがですね、なぜ今になって娘さんが何も喋らないことに初めて気にしたの、
はい、初めて気にしたわけではないんですけど、学校もちゃんと行って他のアルバイトとかでもきちんとやってて、対外的にもちゃんとやってるし、私にだけそういう態度ならストレスを私で発散してるのかなみたいな感じもちょっと思ったんです。
あなたがまた都合のいいように、今あなた自身が疎外感を受けてるんですね、
はい、
もうお嬢さんね、あなたがね手をかけなくっても、
はい、
立派に歩いてとことこ行ってしまって、
はい、
ご神様もお嬢さんに対して一目置いている、
はい、そうですね、
ね、はい、息子さんも一目置いている、 はい、あなたがいなくてもこうして立派に生きてきましたって証があるんですね、お嬢さんに。
そうですね、
これからご主人様、はい、あなたの話よりもお嬢さんの話も楽しくなりますよ。
は
あ、とあなたが入ったらお嬢さん先立ちますよね、きっと。
そうですね、
あなた居場所ないじゃないですか、はい、初めて自分が一生懸命やってますよ、わかりますよ。でも都合のいい解釈で、
はい、
他者の目を意識して、
はい、
教育とか家庭生活とか、はい、夫婦関係をしてきたことの結果がですね、はい、触れることがなくなってしまった家族になってしまったということです、
はい、
そしてご主人様は娘さんに対しては一目置いてきます、きっと、
はい、
そうするとお母さん必要ないですよね。だってあなたは中3から大学までこれに対して娘さんとの対立をあなたは悩もうともしなかった。気にはかかってますよ。
はい、気にはかかってます。
かかってるけれども、
はい、
なんとかなるだろう、
はい、そう思ってます、
という都合のいいスキルで生きてきたところです。
そうなんですね、はい、
ね、自分の居場所がなくなることが怖かったならば、
はい、
ね、自分一番可愛いでしょ、あなた
でも、ね、ちょっと疎外感が感じるときはあります
ね。絶対もっともっと感じますよ、
はい。
でもっとあなたが気づかなかったら、お嬢さん、パパ、今夜一緒に食事しようって言われたらどうしますか、あなた。で、パパもそうだね、君との方が楽しいねって言われたらどうすんの、あなた。そう思ったら、私があなたに言えることは、はい、私が、もうお嬢さんのためと言わないです。私が孤独になるから、もう少し、勝手の自分のやったことを考えて、今日から挨拶やめようかしらってことはしないで、お、それを、怖いことでしょ、あなた、これ。
そうですね、はい、
もう気分でやめちゃうんですよ、全部、
はい、
ね、
それはダメですね。
お嬢さんは一貫してからあなたがここまで気づいたんです、
はい、
相手に知らそうということは絶対的一貫性です、
はい、
愚痴を言ったり文句を言ったら相手は聞かないです、はい、いつかこのお嬢さんはすごい哲学持ってるんですよ、
はい、
私の意識、私の気持ちを相手に伝えるならば、
はい、
どんなことがあってもこの感情を、意識を、行動を一貫しようということです。
ですね、本当そう。
それをまざまざとあなたに教えたわけですよね。
はい、そうですね。
素晴らしいお嬢さんと思いますよ。
私にはできないと思います。
そうです。
はい。
ね、いいお嬢さんでよかったですね。加藤先生に帰ります、
はい。はい、ありがとうございます。
先ほど大原先生がいかに手がかからないで生きられるかっていうことを言いましたけれども、
はい。はい、
だけどあなた自身の中ではね、はい、うまくいくだろうと。たびたび大原先生が自分の都合いいようにっておっしゃってる、はいはい、僕もその通りだと思って、今
そう思ったんです。手がかからない子供にする方が子供のためにも、
うん、
できるからって思っているような、
たんですよね、
はい、
つまりね、
はい、
誰かが何とかしてくれる、要するに自分の力でこのお嬢さん、この家庭がうまく動き出すというふうではなくて、
はい、
何かが、幸運がこの問題を解決してくれると思ってたんですよ。
あ、そうですね。そういうのはあります。すごくあります。はい。
ここを見抜けるっていうのはなかなかないですか。
はい。そうですね。自分でもちょっと気づかなかったですけど、
うん、
そうだなと思います。
うん。素直ですからね。
はい、
素直は財産ですから、はい、すごい財産ですから、
はい、あ、わかりました、ありがとうございます。
家族4人ご幸せになることを祈ってます。
はい、頑張ります。
はい、どうも失礼します、
はい、ありがとうございました。